おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はいいお天気ですよ。
いやー、もう雲一つないって、もうまさに真っ青、うん、
最高。
本当に。で、あの下にね、はい、お隣のうちの梅の花が咲いてますけども、はい、
うん、
もう八分咲きぐらいですよね。
もう結構咲いてきてますね。
だいぶ。で、うちの実家もですね、紅梅と白梅ね、白と赤 の、はい、あの梅があって、そもそも白が先に咲いて散る頃に赤が咲くんですけど、
はい、
ここ何年かね、毎年同時にこう結構咲くんですよね。
へ
ー。そうなので、そちらもね、ちょうど見頃みたいな感じですけどね。で、日曜日なんですけどね、
はい、
皆さん、こうリスナーの皆さんもね、行ったことあるかどうか分かんないですけども、島田というところ、島田市に富士の国茶の都ミュージアムっていうね、お茶をテーマにした博物館がある、県立であるんですけども、そこにですね、お茶のイベントに行ってきたんですね、
はい、
で、これちょっと実はお茶のイベント、向こうの館長さんから、ご相談があって、で、僕がちょっとご提案をしたイベントということもあってですね、ちょっとお手伝いに行ってきたんですけど、山のお茶っていうね、前からちょっとお話もしたようですが、朝虫のお茶というのがテーマで、で、お茶にはですね、お茶屋さんで売っている、いわゆるお茶屋さんがいろんなお茶を仕入れてブレンドしたお茶と、
はい、
あと生産者の人たちですね、農家の人たちが自分たちで作ったお茶を自分たちでお茶にして、売ってるお茶と2種類あるんですけど、はい、この2つをですね、飲み比べるというね、
うん、
イベントで、静岡、それから川根本町、それから森町の山のお茶のお茶屋さんと、それから川根本町と、あと清水のですね、3人の生産者の皆さんの全部で6種類のね、お茶を飲み比べるというね、イベントをやったんですけど、はい、もうね、席が埋まっちゃって密になるのをね、こうコントロールしながらやるぐらいね、結構ね、盛況で、皆さんね、すごい興味を持ってね、お茶の飲み比べしてもらえば、もう若い方も結構いらっしゃってね、非常に面白かったですけど、皆さんもぜひね、山のお茶、機会があったらね、飲んでみていただきたいなと思いますね。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はデイリー新潮からセブン店内に出現した巨大なボックスは何？変遷するコンビニのスペース事情という記事でしたが、うん、コンビニのサイズ感や品揃えなど便利そのものですが、ハンコがいらなくなるとサービスも進化していきそうですね。
はい、そうですよね。まあ、人が集まる場所にはさらにいろんなサービスというのが充実していきますよね。で、コンビニのサービスの進化というのはまさにこれからも目が離せないというところですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ講師のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は静岡新聞から畳の魅力若者に届け、静岡県内職人需要掘り起こし挑戦という記事、
うん、
最近畳の部屋がある家が少なくなっているという話を耳にします、
うん、
畳の良さはなんとなくわかるんですが、畳の今後についても気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では建築生活の様式化ですね、洋風の様式なんですけれども、様式化で、畳の需要が、減少する中、静岡県内の畳職人たちが若い世代をターゲットに需要の掘り起こしに挑戦している。戦を使った雑貨や大学生の意見を取り入れた製品 PR などを通じ、畳文化の魅力発信に取り組んでいるというふうに今始まっているんですね。で、焼津市の松葉畳店は1月30日戦の雑貨を扱うショップを備えた新工場を新装オープン、 髪留めポーチなどが並ぶ中2階には、そのショップを配置し、畳を敷き詰めた2階には、習字など地域のイベントを楽しむ空間として活用。1階の工場をガラス張りにして建物全体を使って畳の魅力を PR している。でこの店の2代目、女性ですね、伊藤智美さんは雑貨を通していぐさの触り心地や、色合いなど、まあ、独自の魅力を幅広い世代に発信し、住空間の畳の良さも再認識もしてもらえたらと話していると。でマンションやホテル向けに畳を納入する掛川市のですね、国商というところはイグサを織る技術を応用して開発した樹脂素材の床材の販売をはじめ、静岡市の新海畳店は県立大学ですね、静岡県立大学でマーケティングを学ぶ学生を受け入れて、学生と何度も意見交換をしショールームの改良に取り組み、学生のアイデアを参考にしつつ若い人に、畳の魅力が伝わる商品作りを進めるというふうに意気込んでいるというふうに、まあ、掲載されているんですね。さてリナちゃん、家に畳の部屋ありますか？またどんな時に使ってますか？
私の家は昔の家なので、うん、畳の部屋はたくさんあるんですね、
はいはい、
で普段使ってるところは絨毯とかカーペット引いちゃってあるんですけど、うん、で後の畳の部屋は特別に何も使ってないですね。お客さん用に使えるような座敷とかもあるんですけど、はいはいはい、でもだからといってお客さんをそこに通すこともないんだよなっていうね。
そうですね、
はい、
まあまあそんな感じのところもありますが、うん、我が家もですね、実家はもちろん、まあ、いわゆるね、居間なども含めて実家にはですね、畳の部屋って4部屋あるんですが、はい、今僕が住んでいる家には畳の部屋ってないんですね。とはいえ畳の部屋はあっても今はね、自分家はほらラナと暮らしているので、
はい、
畳の部屋にもねきっとカーペットを敷いてしまうというふうに思いますが、特に夏場なんかはですね、畳の部屋に寝転んで昼寝みたいなのがすごい気持ちいいじゃないですか。
最高。
はい、まあ、個人的には畳の部屋大好きなんですが、やはり身近じゃなくなっているというのが実感なんですね。でたまに、事業者のところに出向いてこうアドバイスする時なんですが、行き先が農家だったりするとすごいですね、こう趣のある大きな客間の畳の部屋に通されるという時があって、これ、ね、最初の頃は、ね、まあ、落ち着いていい雰囲気だなと思いながら、まあ、仕事したりするんですが、長時間、ね、こうあぐらかいたりとか、あとまあ正座はもちろんですけどね、座っているのが辛い年頃になってしまったので、やっぱり、ね、こう家で寝こべる、と畳の部屋があるといいなというふうに、ね、思ってますよね。でただ記事にもありましたが、畳の需要というのはまあ年々低下していて、静岡県、畳適格組合連合会という、ね、ところがあるんです。ここの小杉会長によると、2020年の3月時点で組合員数というのは8年前に比べて90事業所減の、まあ、105事業所と、まあ、ほぼ半減ということなので、新しいさまざまな取り組みにはちょっと期待したいなというところですね。
まあ、そんなに数が減ってるんですね。
そうなんです。
でもそういえば私がこうなんだろう、いつも通勤しているところで見る、うん、畳屋さんがあったんですが、
はいはいはい、
なくなっちゃいました、いつの間にか。
そうですよね、
うん、
僕が子供の頃にうちが畳屋だった同級生も、はい、やっぱり今も畳屋やってないですね。
ああ、そうなんですね、うん、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは畳の可能性について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、畳の機能性を見直して上昇ということになるんですけれども、まあ、記事で紹介したようなですね、畳を使った雑貨が普及することで消費が増える、で消費者の身近なものになるという効果は期待できるんですが、そもそもですね、畳にはいろんな効果があるというふうに言われているんですね。で昔ながらの製造方法で作られた畳は周囲の環境によって畳そのものが呼吸するという効果で、まあ、空気の浄化や防臭、それから温度調整の効果があるというふうにも言われています。また近年開発された近代的な畳には保温や断熱、あと防音効果もあったりするんですね。で外国人が日本に遊びに来て和室のないアパートみたいなところに通されると、なんで畳の部屋じゃないのかと問いただされたりですね、あとアマゾンではいわゆる置き畳の、 まあ、置き型の畳ですねの需要というのがですね海外ですごく増えていて、売れているとか、まあ、世界からも注目度が上がっているようなんですね。農林水産省が公表しているアンケートでは畳の香りが好きと答えた人は 94%、 畳の部屋がない、けれども置き畳なら使用してみたいと答えた人が 75% と、まあ、潜在的な畳人気はまだまだあるようですので、これをですねぜひビジネスにつなげてほしいなと思いますね。
そんな風に興味持ってる方って多いんですね。
そうなんですよ、
なんか嬉しい。
そう、日本人はやっぱりね畳の部屋が好きな人多いですからね、
うん、そうなんですよね。
今ね畳に触れてない子供たちが大きくなって畳の部屋って何、うん、みたいにねならないようにね、はい、文化を守ってほしいと思いますね。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。